説教残りの選ばれた者石橋牧師です。
残りの選ばれた者という、題がつけられています。ユダヤ人の問題が語られているわけであります。非常に長いパウロのユダヤ人に対する語りかけが示されているわけであります。9章から始まりまして11章、今日のところでもユダヤ人の問題であります。ユダヤ人の救いの問題、ユダヤ人は見捨てられたのか、救われるのか、この問題が語られているわけであります。ユダヤ人の問題だから私たちには関係がないと思えてしまうところではありますが、しかしユダヤ人の問題がこれほど語られるということ、それは私たちの問題であり、そして世界を支配しているものは何かという、この問題が語られてくるわけであります。一節を見ていただきますと、では尋ねよう、神は自分の民を退けられたのであろうか。決してそうではない。私もイスラエルの美人でアブラハムの子孫でありベニヤ民族のものです、とこのように語っていくわけであります。非常に強い、否定の言葉が語られています。アルトハウスの訳によりますと、お手元の資料に書いてありましたよ。ではと、神はその民を見放したもうたのであろうか。とんでもない。この私だってイスラエル人ではないか。アブラハムの子孫、ベニヤ民族の一員ではないか。このようにアルトハウスは訳しているわけであります。とんでもないという言葉が大変心に響くわけであります。決してそうではないと語られたところが、とんでもないと力が込められて語られているところであります。そして、パウロは自分自身を指し示すわけであります。パウロ自身がユダヤ人でありイスラエル民族の一人であります。一人というよりも、そこで示されていることはアブラハムの子孫、ベニヤ民族の一員ではないかと語られていくわけであります。ヘブル人の中のヘブル人とパウロはフィリピ書で言っているわけであります。ベニヤ民、このベニヤミンは、ヤコブとラケルに特に愛された末の息子、父ヤコブの最愛の息子でありました。ベニヤ民族出身であるということも大きな誇りであります。ベニヤ民族は常にイスラエルの中にあって中心的な働きをしてきたわけであります。エジプトの奴隷から解放されて、イスラエルの民はアラノを40年旅してカナンの地に入るわけでありますが、最初の苦難のところを思い起こすわけであります。一度はエジプトの王はイスラエルを解放いたしました。しかし心を変えてイスラエルを全軍で追いかける。後ろからはエジプトの精鋭部隊が迫ってくる、戦車が迫ってくる。前は海、下がることも進むこともできない絶対絶命の危機の中にあって、神が働かれた。海を真っ二つに分けて川へ立ちを表されるわけであります。その海の中に 最初に飛び込んでいったのはベニヤ民族であります。人々の先頭になって神が開いたくださった海の底、乾いた地を進んでいく。最初に飛び込むこと、もう神への強い確信がなければできないことではなかったかと思います。周りが、海がもう荒れ狂っているように、その底を進むことは大変なことであります。常にベニヤ民族は先頭に立ち、イスラエルを導いた。さらにベニヤ民族の地にエルサレムがあるわけであります。エルサレムが国を失う苦難の中にあっても、その国の回復のただ一つの希望の地であったわけであります。そのベニヤ民族の出身であるパウロ、ユダヤ人は見捨てられたのであろうか、とんでもない、この私もユダヤ人だ、しかもヘブル人の中のヘブル人だと、かつての自分を人々に指し示すわけであります。この私が救われた、サウロサウロなぜ私を迫害するのかという復活の主の言葉に聞いて改心するわけであります。サウロサウロ、この言葉にも注目させられるわけであります。イスラエルの最初の王の名前はサウロであります。ギリシャ名でパウロと言いますが、サウロ、最初の王と同じ名前を持つ者、イスラエルの誇りであったベニヤミン、その中の中心である働きをしてきたパウロ、このパウロが、この私が救われている、この一人の人が救われていると自分を指し示すわけであります。だから決して神はイスラエルを見捨てたのではない、イスラエル民族を見捨てられたのではないと、パウロはこの一人のユダヤ人である自分を指し示しながら語っていくわけであります。二節と三節を見ていただきますと、神は前もって知っておられたご自分の民を退けたりなさいませんでした。それともエリアについて聖書に何と書いてあるかあなた方は知らないのですか。彼はイスラエルの神にこう訴えています。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊しました。そして私だけが残りましたが、彼らは私の命を狙っていますと、この箇所はあのエリアの出来事が指し示されていくわけであります。この部分でも松木治三郎先生の役では、神はあらかじめ知っておいた民を捨てたまわなかった、あらかじめ知っていた民を捨てたまわなかったと、神のご意志が断固としてやって変わらないことが示されるわけであります。前もって知っていたということが、言葉がありますが、この言葉は あらかじめ知っていたとも訳されますけれども、母の体内にいる時からあらかじめ知っていた、永遠の初めからあらかじめ知っていた、このように結びつけられて語られてきた言葉であります。あらかじめ知っていた、母の胎にある時からもう知られていた。イスラエル民族が成立していくその以前から神は知っておられたと、神の選びと、そして神のご意志、この民を選び、この民によって救いの技をなすという神のご意志は変わらないと語られていくわけであります。 一人のパウロから預言者エリアを指し示しながら、イスラエル民族はユダヤ人たちは見捨てられてないということが語られていくわけであります。このエレミアの出来事は列王記に示されているところでありますが、そこで示されているエリアですね、エリアの技は大変力強いものであります。アハズの王妃ゼベルはバルの預言者たちを用いてイスラエルの人々を偶像礼拝をする者、バールの神を拝う者に変えていくわけであります。このバールの預言者450人エリア戦うわけであります。そしてこれを撃ち殺す、列王記上19章に記されるエリアの姿は非常に勇敢な強い預言者の姿が示されてくるわけであります。バールの預言者400人と戦うエリア。しかし次の20章に行きますと、このエリアの姿は誠に、心もとない、弱り切って憔悴しきって命が狙われているそのことに怯えるエリアの姿が示されていくわけであります。450人のバルの預言者が殺された、そのことに怒った王妃イザベルはエリアの命を狙うわけであります。エリアはイゼベルを恐れて逃げ回り、洞窟に隠れて震えるエリアの姿が列王記19章の9節から18節に示されていくわけであります。4節から5節見ていただきますと、しかし神は彼に何と告げているか、私はバールにひざまずかなかった7000人を自分のために残しておいたと告げられます。同じように現に今恵みによって呼ばれたものが残っています。現に今恵みに選ばれたものが残っています。このところが大変重要であり、今日の聖書の中心であるわけであります。震えをののくエリア、洞窟に隠れて命の危険を感じながら怯える弱いエリアに神は呼びかけるわけであります。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアを答えた、私は万軍の神主の情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたの契約を捨て祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命を奪おうとしているのです。私一人が残っています。そしてこの私は命を奪われようとしていると神に訴えるわけであります。私一人だけが残った、この言葉の中にエリアの孤独と神のために戦ってきたにもかかわらず、結局は一人ぼっちになってその命も狙われている、恐怖におののく弱り切ったエリアの姿が示されてくるわけであります。そしてエリアを強い風が包みます。強い風の後は地震が起こります。そして火が起こった、火山が噴火したんでしょうか。 強い風と地震と火、それがエリアを包んだ。しかしこの強い力の中に神はおられなかったと語られていくわけであります。神はどのような神であるか、弱りきって小さくなっているエリアに対して静かにささやく声が響くわけであります。風の中にも火の中にも地震の中にも強い力の中に神はおられなかった。強い力でエリアを励ます神ではなくて、ささやく声がエリアに響くわけであります。神の声は静かにささやく声が聞こえた。静かにささやく声が聞こえた。別用記19章の12節に語られていくわけであります。全能の神が全能の力を持ってエリアを支えるのではなくて、神の言葉は静かにささやくように震えをなのく小さなエリアに響いていくわけであります。そしてそこでエリアの励ましなる言葉も実に小さな弱い民族の姿と見てよいのであります。私はイスラエルに7000人を残す。これは皆バルにひざまつかず声に屈付けしなかったものである。この言葉がエリアに示されるわけであります。7000人というこの数字がどういうことを意味するか議論の起こるところであります。7は完全数でありますから、7000人は非常に多くの民がいたということを言っているのではないかとも解釈する学者もいるわけであります。しかしこの7000人は置かれた現実を示しています。イスラエルの民全体からすれば7000人はほんの一握りの民であります。小さな群れであります。7000人を残している。神の御心がこの7000人の中に示されていると語りかけられていくわけであります。まさにイスラエル民族は捨てられたのか見放されたのか、断じてそうではない。残りの7000人がいるではないか。イスラエルの民族が見捨てられてない、その印となっていくわけであります。残りの7000人が見捨てられてない。どんなことがあっても見捨てられてない。神は見捨てることがないという神様の御心を示す7000人となっていくわけであります。そこに希望がある。それはイスラエルのみならず、何によって私たちは生かされているのか、どのような力に包まれているのか、この残された7000人の中に神は示してくださっているということにおいて、これは世界中の人々がこの神の御意志の中にあるということが示されているのだと語られていくわけであります。6節を見ていただきますと、もしそれが恵みによるとすれば行いによりません。もしそうであるならば恵みはもはや恵みではなくなります。 もう恵みによって救われました。行いによるものではありません。イスラエル民族はユダヤ民族は懸命に律法を守ってきた、律法を行っていると胸を張っていた。しかし行っていると言いながらどんどん神様から離れていった。行うということで自分を指し示し、神がその中心からなくなっていく。言っていることとやっていることが違うではないかという批判がされてきたわけであります。行いによっているのではない、ただただ恵みによって救われるということが残されたためによって示されているわけであります。7節を見ていただきますと、ではどうなのか、イスラエルは求めているものを得ないで、選ばれた者がそれを得たのです。他の者は頑なにされたのです。イスラエルの目標は義とされるということであります。必死になって律法を守ってきたわけでありますが、守れば守るほど神様が神として受け止められて いかないわけであります。神よりも自分が中心となっていく民の姿は示されていったわけであります。神を第一にすると言いながら結局は自分が第一になってしまっている。そこにイスラエルの神に選ばれた者たちの悲しさが示されていくわけであります。神は頑なにされた。8節見ていただきますと、神は彼らに鈍い心を、見えない目、聞こえない耳を与えられた。今日に至るまでと書いてある通りです。と語られていくわけであります。この言葉はイザヤ書29章の10節の引用であります。そこに印刷されていますが、主はお前たちに深い眠りの霊を注ぎ、お前たちの目である預言者の目を閉ざし、カシアである先見者を覆われた、とこのように示されてくるわけであります。神の裁き、罪の民に対する神の裁きがどのようなものであるか示されていくわけであります。イザヤ書の引用でイザヤ書を見ますと、主はお前たちに深い眠りの霊を注ぎ、お前の目である預言者の目を閉ざし、カシアである先見者を覆われた。真実が見えなくなってしまった、その時にという、それが見えなくなってしまった、そこに神の裁きがあると示されてくるわけであります。深い眠りの霊を注いだ、睡魔が襲う、もうこれは大変恐ろしいことであります。この経験を先週火曜日にいたしました。沖縄から帰ってまいりまして、沖縄は日曜日午後から総会が始まって、終わるのは9時45分ごろ終わります。10時に会場を出てホテルに帰ったのは10時半、というふうな過酷な総会であったわけでありますが、深夜越谷に帰ってきて、次の日は東京教区の総会に参りました。東京教区は1日だけでありますが、夜の7時まで総会がありまして、4時半から、1時間半ぐらい私の時間がありまして、質疑応答したわけです。総会は7時に終わりまして、そして東京教区の副議長たちと食事をしようということになって食事をしたわけです。で、二次会に行こうというふうになったんですが、 まあ、私はそれ行かない、帰るって言って帰ったわけです。で、新越谷まで来て、あ、新越谷だ、もうすぐだと思って次に着いた駅が春日部だったんです。え、春日部と思いましたね。10時半、11時半、帰りがないんですね。11時半帰りあることはないんですね。上りがないんです。だからタクシーで帰ってきたわけです。もうそのパッと見、あ、越谷だと思ったら春日部ですから、全くこう、あの、その間睡魔が襲ってですね、降りなきゃならない時に降りられなくなった。肝心な時に、通り過ぎてしまう、まあ、大変、まあ、辛いというかバカな思いをしたわけでありますが、もう睡魔に襲われたらどうにもなりませんね。お話を聞いても睡魔に襲われた人いませんね。時々言いますよね。ああ、幸せそうに寝てるな、私はこんなに一生懸命語ってんだって。冗談ですよ、冗談ですが本気で言ってるんですが、ですから睡魔が襲われてもう本当にこれどうにもなりませんね。今目を開けて見なきゃならないのに、それ見ることはできない、それが神の裁きだというわけです。神の裁きが本当に徹底しているということが示されるわけであります。さらに次の引用も厳しいものであります。9節から見ていただきますと、ダビデもまた言っています。彼らの食卓は自分たちの罠となり、網となるように、つまずきとなり、バスとなるように、彼の目はくらんで見えなくなるように、彼の背をいつも曲げておいてください。で、このように語られていくわけであります。この箇所は詩編の言葉、詩編69編の23節から24節の言葉が引用されているわけであります。お手元の資料に書いてありますが、どうか彼らの食卓が彼らの自身に罠となり、仲間には落とし穴となりますように、彼らの目を暗くし見ることができないようにし、腰は絶えず震えるようにしてください。神の裁きが下されることが祈られるわけです。食卓が罠となる、食事は楽しいものであります。仲間たちと食事をする、これほど楽しいことはない。その楽しみの場が落とし穴となる、転落の場となる、これほど悲しいことはないわけであります。目が暗くなり見ることができないように、真実が 見ることができないようになるように、腰は絶えず震えるようにしてください。腰は絶えず震えるようにしてください。重荷を背負ってよたよたと歩いている、重荷を背負ってもうまっすぐに立って歩いていくことはできない、震えるようによたよと歩いているようにしてくださいと神の裁きが祈られていくわけであります。これが私の神の前における姿であります。突然滅びの中に落とされる、ああ神様に見捨てられたという、その大きな絶望の中に落とし入れられていく、しかも楽しみの最中に神の技は、裁きの技を思いもやらない形で襲ってくるわけであります。背中に重いものを背負っている、なぜ自分がこのようによたよたと人生を歩かなければならないのか、さっぱりわからない、自分が背負っているものは何であるか、なぜこのようによたよた歩かなければならないのか、それがさっぱりわからない、なぜわからないのか、それは自分の罪を背負って歩いているからであります。自分の 罪を背負ってヨタヨタと歩いている。しかしその罪がわからない。ここに人間の悲しい姿が示されてくるわけであります。もう神様から見捨てられてしまった、その絶望を思い知る。本当の人間の姿が示されてくるわけであります。しかしそれでも私は見捨てられていない、それゆえに見捨てられてないと、私の人生が神様の大きな恵みに包まれていることが語られていくわけであります。残りの一人の人、パウルであった、エリアであった、そして7000人とその民族が救われる、ただ恵みによって救われるということがイスラエルの歴史の中に示されていくわけであります。神が選んだ民を決して神は見捨てることがない、その神のご意志が示されているわけであります。この神のご意志は私たちにも注がれていくわけであります。決して見捨てられることはない。あなたは神に覚えられていて、決して見捨てられることはないという、そのことがイエス様の十字架によって示されてくるわけであります。イザヤ書の引用があります。詩編の引用があります。神の厳しい裁きが示されています。まさにこの神の裁きを主イエスが十字架で一身に背負ってくださった。罪もわからなかった。なぜ人生をこんなにヨタヨタと歩かなければならないのか迷いながら、罪もわからなかった、見えなかった、まるで爆睡しているかのように肝心なものが見えない、そのすべてをイエス様は背負って十字架に死んでくださったわけであります。決して見捨てることがないという神のご意志が、断固たるご意志がイエス様の十字架の中に示されているわけであります。この主イエスの十字架を信ずることによって救われる。どんな私たちであったとしても、ただただ信ずることによって救われる。パウロに示された、エリアに示された神様の御心がイエス様の十字架によって示されるわけであります。恵みによって救われる。私たちの世界は神の恵みが支配している、そういう中に私たちは生かされている、そのことが今日の聖書から教えられているわけであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。人生をつまずきながらヨタヨタと歩く、その原因が何であるか知ることがありませんでした。突然に喜びの世界から絶望の世界に落とされて、神様に見捨てられたという思いが浮かぶ中で、真実が見えないということの悲しさが教えられていました。その全てを背負ってイエス様は十字架に死んでくださいました。このイエス様の十字架と復活を信じる信仰によって私たちは救われています。旧約聖書で懸命に指し示されていた残りのもの、その残りのものの中に神様のご意志が示され続けてまいりました。そして神様の救いの御業のうちに今私たちは生かされています。主の恵みがどんな時でも私たちを包み、私たちは決して見捨てられることはない。力強い御言葉が示されています。この御言葉に支えられて、私たちのそれぞれの生活が導かれますように、一週間の歩みが支えられますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。